石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週からは山梨大学生命環境学域生命農学系ワイン科学研究センター准教授音黒美沙先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。音黒先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところ本当わざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
ワイン科学研究センターということで、私とても興味津々なんですけれども、ワイン科学研究センターとは何ぞや、ご紹介いただけますか？
はい、ワイン科学研究センターは実はとっても歴史が古くて、1947年に設立されています。もう70年以上の歴史がある研究施設で、これが山梨大学に今あるという状況で、そこで、今私はワインの研究をしています。
ワインの研究をされている。
はい。
ワインの研究って具体的にはどのような研究なんですか？
ですね、私は微生物が専門なので、ワインの醸造技術とか、それから微生物の多様性について研究しています。
醸造技術、微生物の多様性、ワインを作っているのは微生物と考えていいんですか？
そうなんです、原料はブドウなんですよね、皆さんご存知だと思うんですけど、でもそのブドウを、アルコールに、ブドウの果汁をですね、アルコールに変換してくれるのが微生物なんですね。だから微生物がいないとアルコールはできないですよね。それに興味を持って今、研究をしています。
微生物がいないと、そうか、そもそもブドウだけでもワインが作れるわけではない。
そうそうそうなんです。
なんかね、なんかブドウさえあれば作れるのかななんて思ってましたけども、そうか、そんなことはなくって、微生物がそのアルコールを作ってくれてるんですね。はい。これどんな微生物なんですか？
主には、酵母って言われるもので、その酵母が、アルコールを主に作ってくれています。でその他にもワインには、いろいろな微生物が存在してまして、乳酸菌も発酵に関わっていますし、酵母の中でも、何でしょうね、サッカロマイセスセレビシエっていう種類の酵母がいるんですけど、それが一番の主役でアルコールを作ってくれています。
酵母菌なんて聞きますけども、まさにそういうことですか？そうですね、酵母菌とか乳酸菌、そういった微生物を先生は研究されている。
はい。
先生はワインはやはり毎日飲まれるんですか？
そうですね。って言っちゃいますね。
先生結構飲まれます？
飲めないですとは言えない
です。飲めないですとは言えないということは
だいぶ飲めます。
かなり飲めます、はい、いただきました。かなり飲めます、はい。先生はじゃあ飲み会とか行かれたら一杯目どういう順番で飲まれるんですか？
まず席に着く前に、ちょっと遅れていったら、席に着く前にまず店員さんに、生一つで、でから席に着きます。
ちょっと待って、それ行きしなりもう注文しといて。そう
じゃないと、みんなに追いつかなかったりするじゃないですか。すごい。自分が遅れていった場合は、着いたらすぐ来る
みたいな。着いたらもうそこにあるように自分でちゃんと注文して。さすが先生ですね。なんかオペレーションじゃないですけれども、そこは先に頼んどいて、まずは生、からの、
それからやっぱりワインに行っちゃいますね。
赤と白どちらがお好きとか、どんなのがお好みとかあります？
昔は、白ワインをやっぱり飲んでたんですけど、だんだん赤ワインも好きになってきて、今は赤が多いですかね。
例えばなんかワイン1本とかも飲めちゃいます？
そうですね、なんか知らないうちに空いてますね。
あ、本当ですか？だいぶお強い、
でも毎日飲むとね、あんまり良くないので、ちょっと控えめに、ちょっと自制心を働かせて、ボトル半分ぐらいで今日はやめとこうって毎日思ってます。
わあ、いやでもいいですね、先生かっこいいです。やっぱそっか、先生お好きなんですね、ワインもね、その研究対象としてだけでなく、そんな私に先生おすすめのワインなんてあったら教えていただきたいんですけれども。
石井さん、どんな好みですか？
私は白の辛口が好きです。
そしたらやっぱり、本当に甲州ワインなんかね、すっきりしてるし、で最近はいろんな醸造方法出てきてるので、すっきりっていうのも多いんですけど、シュールリーとか、それからあとは 今オレンジワイン流行ってますよね、はあ、ああいうのもあのアルコールが結構しっかりしていて、ええ、でもこうちょっとタンニンが効くというかこう、
う
ん、がっつりくるので、
ええ、
トライしてみてもいいんじゃないかななんて思います。
甲州ワイン、シュールリー、オレンジワイン、はい、
いっぱいありましたね。
いっぱいあのちゃんとメモして おきましたので、はい、どんどん飲んでいきたいと思います。やっぱね、あの詳しい方からこうやってねお話を伺って学ぶのが一番だと思ってますので、ありがとうございます。さあ、乙黒先生はそもそもどういった経緯で、まあ、今こうやって大学で先生をされてるわけですけれども、子供の頃から微生物とかがお好きだったとか、こうどういった変遷でこう今のお立場にいられ、はい、いってらっしゃるんですか？
そうですね、うん、子供の頃は特に微生物っていうふうには思ってなかったんですけど、
はい、
まあ、高校で、まあ、生物を履修してた時に、
うんうん、
そこでバイオテクノロジーっていう言葉を初めて聞いたんですよね。でこのバイオテクノロジーっていうのに興味を持って、なんかそのバイオ技術者になりたいななんていうふうに思うようになって、はい、山梨大学に入学しました。
バイオ技術者、
はいはい、バイオテクノロジーをこうなんか使って、うんうん、なんか貢献できないかなとか思って、で在学中は特に、うん、あの薬を作る微生物で放線菌って聞いたことありますかね？
あ、ちょっとないです、う
んうん、あの微生物の中でも薬を作るあの微生物がいて、その研究がすごい面白そうだなと思って、
はい、
あの最初は その研究をしてたんですね、
うんうんうん、
で大学院も卒業して、うん、まあ、博士課程も卒業した後には
さらりと言いましたけど普通博士行かない、行けない、行かない、行けない、
行かない、女性で行くのは多分その当時ほとんどいなかったですね。
ですよね。じゃあ、はい、なんで行かれたんですか？
いや、なんか修士のところで研究してて、うん、やっぱ面白くなって、もっとのなんか知りたいなっていうふうに思って、でまた両親も勧めてくれたので。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱ研究が楽しかった。
そうですね、楽しかったですね。
楽しくないとやっぱ博士課程には進めないしその研究ってのはもうなかなかね、本当に好きじゃないとできないし、すごい世界だっていうイメージなので、そっか、やはり楽しかったから博士課程にも行かれて、そうです
ね、はい、
でその後は、
その後千葉県にある、うん、あの研究所に勤めたんですよ、でそこはあの日本だけじゃなくて、
はい、
あの東南アジアですね、うん、インドネシアとかモンゴルとか、うん、ベトナムとかそういったところで微生物を探す、探索するって言っても、まあ、微生物ハンターみたいなことをしてました、
はいはいはい、
10年間ぐらい。
探しに行くんですか？
そうです、そうです。
例えばインドネシアに行って、
はい、ジャングルに入って。
ジャングルに行くんですか？
で土とかあの植物とかをサンプリングしてきて、でそこから新しい微生物を探し出すっていうようなことをずっとしてたんですね。
でもなんか途方もないじゃないですか。どうやって当たりをつけるんですか？
もうそれはね、研究者の勘です。
どういうことですか？わかるんですか？なんかこの辺に新しい菌がいそうだなとか。
そうですね、なんか匂いがする。
本
当にいうのかな、うん、本当にそんな感じでしたね。
それやっぱ顕微鏡で見るまでもうワクワクが止まらなかった。
そうですね、本当そう。
あ、本当にそう。
はい、
楽しみでしょうがない。
楽しみでしょうがなかった。で色もねついたりする微生物いるので、綺麗な色の微生物がこうはや、シャーレって言って培養器に生やすといろんな色をついてる、つけついているので、
うんうん、
その色を見るのがすごい楽しくって。
やっぱりこうして研究者とか先生になるべくして先生もなられていらっしゃるというのが分かりますね。
じゃあそれで、うん、なんかたまたま山梨大学に今度は、うん、あの移って、でワインの研究を始めたっていう感じですね。
あ、そっか、千葉の研究所から山梨大学に、
はい、
あれ学部と委員と博士はどこの
大学？山梨大学で。
じゃあ戻ってきたという。
そうです、そうです、
形なんですね、
はいはい、うん、ありがたいことに、はい、
たまたまというか。
そうですね。
そうだったんですね、はい、先生はもともと山梨のご出身なんですか？
いやそれがですね、生まれは東京の葛飾区っていうところで、あの下町のチャキチャキ で、
ね、うんうん、
自分江戸っ子だと思ってるんですけど、
はい、
まあ、中学から山梨に来たので、
あ、はあ、
もう人生の半分以上ほとんど山梨なんで、
あ、
山梨県民、
ね、
山梨出身って言わなきゃいけないなって思ってます。
もうそれは
山梨ですよ ですよね。
あ、はい、そうなんですね。じゃあ中高大と山梨でというところなんですね。 そっかよ、先生の夢が、まあ、山梨大学にあったということですよね。そのバイオテクノロジーとかそういう生物のことを研究したいっていうのが、
そうですね、
今の山梨大学で実現しているということですね、はい、どうですか、山梨大学の魅力はどんなところです？
山梨大学はやっぱり自然が豊かだし、うんうん、あとですね、やっぱり先生方と学生の距離がすごい近いんじゃないかなと思いますね。もう私の研究室なんかは学生たくさんいますし、あとは、学部の学生なんかもなんかフラッと遊びに来て、
うんうん、
あの話したりとかして、うんうん、やっぱそういうところで学生と先生の距離がすごい近いなっていうふうに思います。
はい、なんか先生が先生だったらすごい楽しそうですもん。
楽しいですよ楽しませますよ
はい、ありがとうございます。そんな山梨大学では毎年10月にワインセミナーを開催しているんですよね。
そうです、
うん、
はい、
どんなセミナーなんですか？
はい、これはですね、だいたいいつも、品川にあるクラシア品川っていうところでワインセミナーを開催していて、うん、これは一般の皆様に向けたワインセミナーで、まあ、今年は10月21日に実施してきました。だいたい60名ぐらいが参加してくださいましたね。
はいはいはい、あ、そうだったんですね。へえ、ちょっと私も来年はお邪魔したいななんて、はい、
ぜひ、もうお得ですからぜひいらっしゃってください。
ワインいっぱい飲めるんですか？
そうですね、うん、このセミナーですね、ま、あのセミナーなので講義もあるんですけど、最後にテイスティングなんかもやってまして、今年はあの日本ワインコンクールで、
うん、
あの金賞とかを受賞したワインもあのそのテイスティングのワインに含まれて、今年は7種類かなテイスティングができました。
へえ、そんなワインイベントを開催されているんですね。はい、はい、じゃあまた来年もきっと
ありますね、
はい、あるということで、はい、そちら楽しみにしたいと思います。乙黒先生にはまだまだ伺いたいことがあるので、先生来週もお話をお伺いしてよろしいでしょうか？
はい、ぜひよろしくお願いします。
やったー、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、今週は山梨大学生命環境学域生命農学系ワイン科学研究センター准教授乙黒美佐先生に詳しいお話を伺いました。来週も乙黒先生にいろいろなお話を伺っていきます。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。